最近さ、これ言うと菅田さんが喜んじゃうかもしれないけど、
うん、
うちの隣にもドメインヘラが引っ越してきてさ。
え、いいじゃん。
いやごめん、あのね、ドメインヘラが引っ越してきたっていう正確な言い方じゃなくて、うん、男の人なんだよ、うちの隣に引っ越してきたの
は。はいはいはい、はい、
でこれまではベトナム人のカップルとかでもう歴史的なゴキブリ部屋とかに、う
ん、あ、言ってたね、
前ね、ね、うん、うん、本当にゴキブリ駆除業者の人がこれはすごいって、
うん、うん、
匂いで分かりますけど、私はもう職業柄匂いで分かりますけど、うん、っていうプロ、ね、
うん、
どういう匂いなんですか、あのね、甘く据えたような匂いと、あのベリー系のちょっと酸味がかった腐ったような匂いって、
うん、
あ、それリアルだなと思って、あの、うん、あの、うん、飲食店に行くと、あ、ここはいるなって分かりますねっていう人がもうすごいって言ってた。ゴキブリ部屋の次に、うん、珍しく日本人の男の人が、
うん
うん、あの、うん、正確に言うとその間にも一人、多分ベトナム人の、はい、うん、カップルがまた、それとは別に、ゴキブリ野郎たちとは別にまた住んでたんだけど、
うん、
珍しく日本人の男の人が来たなと思ったら、すっげえメンヘラ出入りするの、
うん
うん、で俺は正確に言うとちゃんとは見てないんだけど、うちの妻が結構見てて、
うん
うん、で、あとすごい爆音で、うん、なんかロックっぽい音がかかってるのね、
うん
うん、まあ、部屋にいる分には聞こえないからいいんだけど、
うん、
その廊下に出てドアの前とか行くと、うん、ずんどこずんどこ行ってるわけよ、
うん、
なんか俺東横キッズとか、
うん、
ハイジアにいたやつらが、
うん、
ちょっと今さ、ガサ入れかかってるじゃん、
うん、
だからこっちに流れてきてんじゃないかなと思うんだよね。
あ、可能性あるよね、
うん
うん、
で、俺はそのメンヘラの子たちを見てないんだけど、ほんと2日前だな、
うん
うち3階じゃん、
うん、
で階段を降りようとしたら階段にうずくまってんだよ、細い女の子が、
うんうんうん、
体育座りして、まあ、階段だから段差があるから、まあ、
こう
足やって膝持って抱えて、
うん
うん、こう頭をこう見えないような感じでうずくまってる、ね、
なんかうさぎのパーカーとか着てない、黒い
うさ耳がついて、でもなんかね、うん、ぽいファッションよ、
うんうんうん、
あのピンクと白のしましまっぽい、ふわふわがついてるような、
は
いはいはい、で顔見えないんだけど、多分そのスタイルいいから、まあ多分美人なんだろうって、うん、うちの妻もなんか綺麗な女の子って言ったから、
うんうん
うん、でももう通れないわけよ、階段が、うん、それぐらい堂々とうずくまってるわけ、
うん、
であんまりこれ接触するのも嫌じゃん、
うん、
だからもうどうしようどうしようってやってると、もうその女の子ただでさえこう頭をうつむかしてんのを俺の気配をさせて、うん、もっとうつませるわけ、ヒッみたいな感じで、
うんうん、
いや俺加害者かよみたいな、なんで俺が加害者扱いされなきゃいけねえんだよ、
うん、
なんか俺が暴力振るってるみたいな感じのリアクション、
うん
うん、してさ、まあまあまあ、なんとこうつま先立ちでスッスッって忍者みたいに横通ってったけど、
うん、あ、まあ、え、なんか別になんかその大騒ぎしてる声がするとか、うん、そういうのは別に今んとこないわ
け、うん、ないけど、でもそれもなんかがあったからその階段にうずくまってるわけじゃん、なんかトラブルとか、
うん、
かもその子が勝手にあの動物に入って、
うんうん、
デパスが切れたりして、
うんうん、そうだよね、うん、いやだからさ、なんかその今回の件とかでもさ、
うん、
なんかこのなんかタイミングでやっぱしさ、
うん、
そのなんかね、つらいななんて思いましたけどね。なんかあの一応そのそういうことをしたい理由みたいのは、
はいはい、
お話ししてくれたんだけど、
どうでした？
あ、まあまあね、詳しくは言わないけどさ、だけどなんかやっぱこの若いゆえの閉塞感みたいな感じとかさ、
うん、困窮、うん、貧困ではないってこと、
うん、あんましそれではないかな、
うん、人間関係的なことですか、
うん、うん、まああとそのやっぱね、それこそほら SNS とかでの他者との比較みたいなやつとかさ、
はあ、
うん、でさ、そんなのさ、それこそ本当ね、本音言えばさ、おっさんとかおばさんになればさ何にも気にしなくなるんだけど、
うんうん、
あ、 この人にとってはそのおっさんとかおばさんになるまでの10年20年っていう期間が俺からしたら過ぎればあっという間なんだけど、うん、その10年20年が耐えられなくて、まあだからこんなこと言っても響かねえなって思ったりとか。
階段やってみたらどう？
でね、それもね、あのうちのバーのたちゃんがちょっとこうやっぱ笑い話的な感じで、うん、あそこでも本当お化け出るらしいよみたいな話をして、うん、うん、なんか階段とか好きな、なんかそういうお話は好きみたいなと聞いたら、うん、怖いから大嫌いです。
なんだ。で俺隣の子を誘ってみるか。美人らしいし、俺顔見てないんだけど美人らしいから。うんうん、階段とか興味ある。また階段にうつくまったらね、ポンって肩やって、うん、シッってなるんだろうけど、う
ん、いやだから、ね、
階段とか興味あるから
それね、
あのブラックさんの、ブラックさんの最終回の最後みたいに、はいはいはい、あれテロリストに勧誘してるじゃん最後
小さい子あれどうかと思うけどな
はい急所ついて、急所ついてよ黒田さんがね
そうそうそうそう、ね、いやだからさ、なんかやっぱ下水話でさ、
はいはい、
やっぱまあ若い女性だし、
はい、
なんかね、まあ僕はほらその若い女性を撮らせていただいてるんで、うん、なんかうちとか出てくれればもう全然承認欲求満たせんのになって思ったりもしちゃうわけじゃん、
うんうん
うん、だけどさ、
の壮大な物語の始まりっぽいもんね、自殺しかかった女の子を助けて、うん、
だけどその
プロデュース映像作家で
だけどその子の身になって考えたら、
はいはい、
ね、死のうと思ってそこに来て、
うん、
まあ、助けられたというか救助されたというかした果てでわっけわかんねえ映像作品出てみないって誘われたら、
貧乏メガネっ子って言うんだけどさって、それとホラー映画の方だよね、ホステルとかの、
うん、あの助けられたと思ったらそいつが最高だったみたいな話になるじゃん
いやまあまあいい、面白い、いい、だって別にさ何の暴力も性もないし、その
うん
うん、AV 新法に引っかからないわけじゃないですか。
そうだね、まあね。
だからまあまあ、いい話っちゃいい話だけどね。
うん、
ああでもまあまあ、それ、それをきっかけに人生がね、好転する可能性あるわけじゃん。別にそれで、なんかひどい目に遭うわけじゃないんだからさ、貧乏メガネ
とか。そう、まあだけど、ね、別にさ、さっき言ったように、その連絡先聞いたわけでもないし、正確なうちも知らないし、うん、うん、今後別に会うことはないと思うんだけどさ、うん、まあまあ、なんかうまくいくといいよなっていうのは思うよね、うん、
聞いてたらいいねこのラジオ、
うん、まあだから階段大嫌いって言ってたから聞かないだろうなと思ってある程度今話してる
ああそうそうそうね、
はいはい、うん、まあそんなことはありましたよ。
よもぎさん30代女性福岡の方ですね、はい、こんにちは、いつも楽しく会長させてもらっておりますよもぎです。前々回のラジオで投稿したメンヘラ怪談を読んでいただきありがとうございました。
はい
はい、覚えてますかね。
うん、聞けば思い出すと思う、
はい、しかし聞けば見えてくるラジオですからね、うん、しかし嫌いにポイントをいただいていないような、
ああ
催促のようになってしまいすいません、よかったらいただけませんでしょうか。はい、何ティライミですか。
サンティライミです
だからさ内容覚えてないくせにね、うん、これだけではなんですので、弟の友人が体験した怪談を書かせていただきます、
はい、
前回ラジオでしていた釣り竿の怪談ね、夜釣りの怪談を聞いて思い出しました、はい、10年前まだソロキャンプが流行る前の話です、
うん
うん、弟の友人 A 君はキャンプが趣味でよくキャンプ道具を担いで自転車で登場していたそうです。話はかぶってますね。その日も自宅から相当離れた田舎町を適当に旅しており、日が暮れてきたので通りかかった橋の下にテントを立てて野営することにしました。夕食をとってうとうとし始めた頃、テントの外から動物の鳴き声のようなものが聞こえてきたそうです。
猫かな、
うん、最初は猫かなと思いましたが、猫の鳴き声にした違和感があり、人間の赤ちゃんと獣を混ぜたような声で不気味に思いました。声はそのままテントに近づき、周囲を「あおーあおー」と言いながらぐるぐるぐるぐるぐるぐる回り始め、離れる気配がありません。 A 君はだんだん気持ち悪くなってきて、外に出てその得体の知れない何者かを追い払うこともできず、 人間の赤ん坊がテントの周りをぐるぐる四つん這いでハイハイしているところを想像して恐ろしくなって震えながら眠りにつきました。朝が出来て外に出ると周りには誰もおらず、 A 君はほっとしながらキャンプ道具を片付け始めました。ふと橋の欄干を見ると首吊りの紐が複数垂れ下がっているのを見て、ゾッとしたため急いで支度をして帰路に着いたそうです。場所ははっきりしませんが、福岡県と熊本県の県境とその友達は言っていました。また何か階段やメンヘラの奇妙な話を聞いたらお送りします。 PS ティライミください。
じゃあね、これも3ティライミ、合計6ティライミです。はい、
ちょっとねかぶってるなと思って話。
それやっぱ自殺の名所なのかな、そういうところ
だし、まあやっぱそんなに人の出入りがないところなんだろうね。首吊りの紐垂れ下がったままにしとくってちょっと、
うん、ああそうかそうかそうか、
うん、かなり偏僻なところなんだろうね。
いや怖いね、うん、あのさ、うん、そのね、さっきのなんでタクシーがそう止めたりしないんだって話、
はいはい、
ちょっとあれすんだけどさ、うん、あの宮ヶ瀬のその二の橋なんて、うん、もう名所中の名所で月何件もそういうことがあるらしいんだよね。
うん、
あのさ、本気で止める気あるんだったら、
うん、
そこの橋ライブ配信でさ、カメラ設置して YouTube に上げとけばよくない？
うん、
一個思うんだよね。あの、はい、なんかさ、歌舞伎町のライブカメラとかよく YouTube で見れるんだけど、
はいはいはい、
どんな時間に見てもさ、10人ぐらい見てんだよ。なんか知らないけど、まあ流してるだけかもしれないけどさ、だから本当に自殺を抑止したいと思うんだったら、うんうん、なんかそういう感じにしてさ、
まあ、大して費用もかかんないしね。
そう、なんでそれしないんだろうって思ったり、
あのもう絶対飛び込ませないぞっていうこうさ、反り返ってネズミ返しみたいなフェンスはつけてないの、う
ん、あ、でつけてるんだけど、ただそれはその子がまさに言ってたのが、うん、でも橋まで行って崖での登ればいけるなって思ってましたって言ってた。
まあ、うん、それ言ったらあんまりこれも言いたくないけど、あのほら仙台の有名な橋、うん、八ツ山、八ツ山だっけ、八木山だっけ、あ、そんな名前のさ、
うんうん、
あそこももうネズミ返しみたいなフェンスあんだけど、自殺の名所だからね、
うんうん、
確かに端っこから行けば行けるから
でしょ、
うん、
うん、だからさね、うん、昔さ、あの小島慶子キラキラでさ、
うん、あんたの嫌いな
あの歌丸さんが水曜日だったかな、うん、出した時、
うん、
やっぱ小島慶子さんがなんかその飛び込み、自殺、電車の飛び込みを抑止するために、うん、あの青い電灯にするとなんか統計的に
減る
みたいな、だからなんかそういう話を聞きましたみたいな、オープニングトークでね、そんな話してたの、
はいはい、
うん、だけどその私思ったのよ、青い電灯をつけて抑止をさせる、こういうことをしてしまう前にすることがあるんじゃないのかなって思ったのよねみたいな
話をしてた。どういうこと、
まあ、もっとだからもっと抜本的な何かこ
う、はい、社会的な構造を、それはちょっとおかしいね。
なんでもなんかそんな話をした時に、はいはい、なんかやっぱ歌丸さんもなんかね、
うん、
虫の居所が悪かったらしくて、
お、来た、
なんか生放送中にすげえバトルになったね
小島さん、それ違うと僕は思うなみたいな。
いや、僕はそれある意味あのそうとも言えるんだがみたいな感じで、うんうん、
なんか、ね、あ、出た、あのちょっとモード入った時の歌丸さんの口調ね、
うん、だことほどさようにですねみたいな感じであのそれをね今ちょっと話しながら
モード入った、
うん、思いましたけどね、
はいはいはい、何もう、いやそんな
だよもぎさんはじゃあ、6ティライです、ありがとうございます、
はい
はい、
いやだ今さ、その、ね、自殺仕掛けた女の子のちょっとね、あんまりこれはラジオで言わない方がいい、うんうんうん、個人情報っていうか、別にコンビニで何、
聞いた話をね、
とかコンビニで何買ったかとかだけど、うんうんうん、全だからコンビニ何買おうとその人の勝手だけど、
うんうん、
やっぱりちょっと、あ、確かにそういうの買いそうっていう、
どうなのよ、
でそこがやっぱ実話怪談と同じように、実話の面白いところで、面白いって言うとまあ不謹慎だけど、うんうんうん、頭で考えられないディテールだよね。
そうなんだよね、
どんな天才でも京極夏彦さんとかでもあのそれはだからそのディテールは絶対俺があのもしそれを実話で書くときは絶対生かすよね、うん、
うん、そうだから、うん、ね、そのお化粧の話とそのコンビニで買ったチョイスと、
うんうん
ね、まあ、あとラジオで話してないようなこととかさ、
うん、どんなものが好きだとかね、
うん、あのそうそう、あのね、
うん、
なんか何日かやっぱりね、いまだにちょっと引っ張られてるのが、ね、切ないというかさ、うん、
だからいいってそのグッドって意味じゃなくて、
うん
うん、いい話ではあるよね、だから、
うん、
まあとりあえずその人も助かってるし、
うんうん、いやだからね、そのなんだろう、その例えばそうやって死にに来た人とかをさ、うん、なんか軽はずみというか、なんか助けるのをどうかみたいなことをさ、中には思う人もいるかもしれないじゃない、
じゃああなたその子一生面倒見れるんですか、
ああそうそうそうそう、
あなたは
そういうんです、うん、うん、あのでやっぱし僕もハスに構えてる頃は結構そういうふうに思ってた、うん、ツイッターとかで例えば、うん、自殺した人助けましたみたいな、うん、みたいに思ってたと思うんだけど、うん、やっぱでもさ実際見ちゃうとさそれはほっとけないよね、やっぱしね、うん、でその後例えば何かその人があったとしてもそれは預かり知らないじゃない
です
か、うんうん、っていうふうには思いましたけどね、
あま、実話っぽいっちゃ実話っぽいお便りが来てる、実話ならではね、はい、あの頭で考えたらちょっと思いつかないなって話が、
うん、さっきみたいなね、うん、
島村ゆにさんから、
あ、はい、ありがとうございます、
名古屋の、はい、
はい、
は年齢80歳以上会社員事務系って書いてありますけど、まあ、これはスルーするとして、
うん、はいはい、
とあるお方が電車の中で梅津和夫先生を見かけたそうなのですが、
うん、
まあ、まあ全然ね、私なんか毎日のように見かけてましたからね、高尾、
言ってましたね、
うん、高尾住んで高田 あの早稲田大学通った頃は、
うん
うん、その時梅津和夫先生の頭上にモンシロチョウが2頭飛んでいたそうです会長もモンシロチョウを見たことがありますか、
怖、
大丈夫か島村さんいやでもまあ電車の中、多分中央線だろうけど、
やっぱり微妙にこの論点がずれてく感じの文章怖いよね、
うん、でもちゃんとモンシロチョウを2頭って、
うん、
あれそうですね、そう頭なんだよね、
うん、
数え方はね、
うんうん
うん、そこら辺は1は2みたいな、そうしっかりしてる、そこら辺はなぜかちゃんとしっかりしてるっていうだからこそちょっとさらに不気味っていうあ、多分会長文集長見たことありますか、でも俺は毎日のように電車の中で梅津和夫先生を見かけたから、うん、梅津和夫先生の頭の上を飛ぶモンシロチョウを見たことはありますかってことだもんねちょっとね、あの京極夏彦さんでも思いつかないディテール、実はだからこその
ああ羨ましいけどね、梅津和夫を、うん、僕は見たことが多分ないから、
まあでももうお家とかも、うん、まあうちの近くではないけど高尾駅の近くにあって、その頃はね、うん、吉祥寺に家を建てる前の真っ黄色い家ね、うん、
ああそうなんだ、
うん、全部黄色くて、で黄色の滑り台とかもあったかな、なんかで黄色いチューリップが植わってんの一年中、
うわー、うん、
で窓、大きい吐き出し窓があるんだけど、
うん、
そこがちょっとカーテン開いてて、うん、誠ちゃんの等身大の人形はこっちを覗いてる、
うん、まあ絶対そうかなって思ったけど今、うん、えそのうちは
色彩の暴力でした
そのうちは地域住民には別に配慮されるとしてなかった、
うんうん、やっぱりまあ高尾に住んでるような田舎者だからね、吉祥寺の人はちょっとさ、そういう活動をするような人が、
うん
うん、ね、まあ場所が
ね、あの、うん、牛込に峰竜太の家ができた時みたいな排除がなかったとか、
ね、
うん、
あそれはまた別のあれだよね、それはお金持ち意識があるでしょ
ねえ、もうあんな田舎者が変な宇宙船みたいな家を作って、うん、景観に合わないわって
言ってはなんですけど、あの、うん、芸事の方々でしょ、あのうちって
そうでね、あの今はどうだか分かんないけど、はい、できた当時とかって警備員が2人行ったんですよ、入り口に、
政治家みたいな感じ、
そうで、あのほら最高裁のさ判事とかの家も結構近所にあって、
うんうんうん、
ここはやっぱりそういうあの警備の人が1人ついてるんだよね、うん、
あと衆議院議員とかもそうだよね、
あ、そうそうそう、うん、だからうちの近所そうなんだけど、はい、それと比較してさ、
うん
うん、最高裁でも1人しかつけてないのになんで2人もつけてるわけ
みたいな。それは節子だろそれ言ってんの全部お前のお母さんだろ
いやねえ
今井美樹に似てると評判の節子だろそれ。
米屋に昔そうやってナンパされてましたけどね、うん、
半袖おかみ、
はい、
来てますよ。30代女性主婦、あ、だったっけ、あ、こっちは
もう、
これ前からそうか、
うん、
もうなんかここでふざけるやついる、ちょけるやつがいるからさもう本当かどうかもよく分かんなくなってきちゃった、うん、ごきげんよう、半袖おかみでございます。ただいまとんでもない状況に出くわしてしまい、緊急でお便りを書いております、うん、それゆえ冒頭の挨拶を省略する旨ご容赦くださいまし。てんてんてんてん。なんかリアル感、ライブ感があるお便り来てるよ。
はい、
うん。題名、インドカレー屋で目撃、招かれざる異邦人。題名を書く余裕あんだね。これは先ほどランチをしてきた阿佐ヶ谷のインドカレー屋で起きた事件です。な、阿佐ヶ谷いんのかこいつ。いいけど時間をずらして入ったこともあり、店内はガラガラだったのですが、私以外に先に一組のカップルが座っていました。ホルモン剤漬けの牛肉ばかり食べさせられていそうな色素の薄い典型的なアメリカ人の男性と、気が強そうなメンヘラっぽいラテン系の女性でした。英語なので内容は分かりませんが、バカに大きな声で言い争いをしていて、何やら揉めている様子。あまりに音がでかくて腹が立ってきたので、 Google 翻訳の音声入力を起動させて会話の解読を試みました。ほう。それでは翻訳した文章をそのままご紹介させていただきます。アンダーソンは彼と付き合っていて、あ、女かなこれ。アンダーソンは彼と付き合っていて、それから彼は他の人を見つけるでしょう。それが私があなたを嫌う理由です。その人に電話する。多分、でもあなたは愚かだと思われます。でもそれは彼女が最古のようだという意味ではありませんはあ、まあ Google 翻訳っぽいけどどうもラテン女がとある男と揉めており、アメリカ男がその仲介をしているといった様子でした。はーん、やっぱりただのくだらない痴話喧嘩ですかと翻訳を終了しようとしたその瞬間、とんでもないワードが私の目に飛び込んできました。私は原子爆弾です。明日イーロンマスクを運びます。突然の不穏な単語に混乱する私。するとスマホの画面にアプリケーションを再起動しますかとの謎の表示が、いやいや、まあ、その謎、そ、まあ、画面をタッチしても何の反応もなく、しばらくすると勝手に電源が落ちてしまいました。突如として現れた不穏な単語、そしてあまりにもできすぎたタイミングで起きたスマホの誤動作。これらは一体何を意味しているのでしょうか。もちろんポストヒューマン時代の到来をかけた秘密戦争でございます。皆様ご存知の通り、イーロン・マスクは動植物の視点から人類を遺伝子レベルで作り変えようとしている気違いです。ご存知の通りですか？これ。ツイッターを作り変えようとはしてるのは知ってるけど、うんうん、動植物の視点から人類を遺伝子レベルで作り変えようとしている気違いです。これは現在アメリカの上流階級を中心に流行している思想で、ピクサー映画の頭がおかしくなるような世界観からも見て取れると思います、うん、おそらく近いうちにイーロン・マスクを原子爆弾で爆殺する計画が水面下で遂行されるかと思われます。よくニュース等を確認していただければわかるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
怖
って、イーロン・マスク原爆爆殺計画がそれとも半袖おかみが
ねえ、何この人
阿佐ヶ谷いんのが割と近いな、
近いよねあ、これ前、まあ 1って言わないいいですかね。
そうですか、はい。よまよいごとに1で歩みを。
まあでも確かにさ、あの Google 翻訳って、うん、なんか今の技術化すればもっと流暢な翻訳できるんじゃないかなって疑う時あるよね。
だんだん良くなってるね。でもやっぱり数年前に比べたら、
なんかさ、あのタイ行った時に、うん、あの鳥が逃げてそれを探してます的な、
うん、
なんか電柱に貼ってあってさ、
うん、
でなんか Google 翻訳で一応何書いてあるのかなって、
うん、
こう Google カメラで見てみたらさ、
うん、
多分鳥を探してますって一番大きい字のところが Google カメラだと私は売春婦ではありませんって書いてあ
るね。いや、私は売春婦ではありませんってタイ語で書いてあったんじゃないの。
でもそれ一番この目立つ赤い字で書いて
しかもそれのピーちゃんみたいな写真があって
そうそうそうそうそう、うん、だからなえどういうことだろうなって思ったりはしたんだけどさ、
うん
うん、ね
それはちょっと分かんない。 Google 翻訳の間違いかどうかも分かんないから、なんと、ま
あ、そうだからあのソイカウボーイの近くだったから、
あ
もしかしたらそのそういうゴーゴー城とかがそういうことを押してなんかおびき出そうとするみたいな犯罪的な何かがもしかしたらあんのかもしれないね。でそれが周知されてて、
うん、
そういうんじゃなくて本当に探してるんですよっていう意味でそう書いたのかもしれない、
ね、この大事なカナリアを。
そうそうそうそう、
うん、
うん、分かんない。
ちょっと、うん、話がややこしすぎてうんそうだねとも、いや違うと思うよとも何とも言えませんね
ねえ、だからさ、まあまあわかんないけど、まあ、イーロン・マスクのじゃあ動向に今後も、
うん、まあ、確かにツイッターなんか結構変わってるよね、うん、チャカチャカチャカチャカ、
あなんか確かに前までミュートとかしてないのに出てこなかった人が急に出てきたりとか、
うんうん、
ってのはあるよね。なんかね、
なんか、うん、わけのわかんないことしてた社員が数十人いたんでしょうとか、ね、
あみたいだよね、なんか、ね、
まあ、イーロンの言い分によればね、
うん、うん、なんかでもさ、未だにさ、あのなんか、うん、なんかエッチ大好きリストに登録しましたみたいな来ない？
ああ、変勝手にリスト
そう
にね、
あれムカつくよな。
あれちょっと悪いイーロンマスクだよね。あれちょっと悪いイーロンマスクだからちょっとあれ改正してほしいよね。
そうなんかそういうのとか、あとなんか変なビジネス的ななんか来たりとかね、たまにするよね。
うんうん。
うん、
まあ、DM にすごい来るよ俺は。だからセミナーとか、
うん、
パパ活の誘いとか、
ああそういうのあるよね、うん、なんかね、うん、
ねなしさん、
はい、
30代女性の方ですね。いつも楽しく拝聴しております。ねなしと申します。メンヘラと呼ぶのは少し失礼かもしれませんが、そんな人物に出会った話をふと思い出したので投稿します。2,3 年前、ある絵画教室に興味を持った私は一度その教室を見学させてもらおうと足を運びました。その教室は先生と年配の生徒3人という構成で、先生から軽く説明を受けた後、生徒の一人 A さんが話しかけてきました。 A さんは私とは初対面にもかかわらず、数年前接触事故を起こし人を死なせてしまったことA さんだけに非があったわけではなかったけれど、その事故によって精神的に追い詰められたこと、そんな時に夢に観音様が現れて、自分かっこ観音様の存在を世に広めるよう言われたこと、それで観音様の絵を描くようになったこと、まあ、だからその絵画教室に通っているところ、
うんうん、なるほどね、
を唐突に話してくれました。私は適当に相槌を打ちながらその話を聞いていたのですが、 A さんはそこからさらに目をキラキラさせ、コロナは7月に収まるだの、アセンションがどうのだの、オカルト地味な話までしてきたので、さすがにやばいと思った私は、なんとか話が広がらないよう収縮していくよう会話を持っていき、なんとかオチをつけさせることに成功しました。そのオチも気になるけどな30分ほど見学するつもりでしたが、時計を見るとその人との会話で30分経っていました。その間、見学に初めて訪れた人間が変なことに巻き込まれているというのに、先生も他の生徒さんも A さんを止めてはくれず、ただ黙々と自分たちの作業を続けていました まあ、結果的に一度その教室に通うことにしたのですが、したんかい。すぐにそことは肌が合わなくてやめてしまいました。以上です。大した話でなくてすいません。
いやいや、こういう話がいい、うん、いいんですよね。
まあ、まあ、まあ、よまよいことではないもんね。これね。うんうん、まあ、ラジオのお便りっぽいお便りですもんね。
ねえ、まあ、なんか何かを人に伝えたくてしょうがない人、ジャンルってあるじゃん。
で、そういう人たちが確かに絵画教室とか習い事に行って話しかける場として言ってみれば悪用しちゃうっていうのはね、
うん、そうだね、そうだね、うん、
トウモロコシの会もうそういう集まりになり下がったからね。トウモロコシの会の忘年会するけど会長は来ますか。
ファイトクラブ的にね。そう、
今西さんもやっぱり、ね、誘いはあったみたいで。
ああそうなんだ、うん、
これ行けたら行くって言ったけど、
うん、
トウモロコシの会の忘年会やるけど今西さんって来ます。んうん、まあいいけど。
はい、はい、いやこれは、面白かったので、うん、サンティライミです。
追伸、会長のアカウント宛てにメンションという形でトウモロコシの会のグッズ案を送ったのですが、前回読んでいただけず残念でした。いやいや、なんでツイッターのことをラジオで読まなきゃいけない、そういうシステムじゃないですよ。
お
う、いやいや、なんかまあ多分来てたと思うんだけど、まあ、いくつか来てたけどね、グッズ案いろんな人から。
うん、
うん、なんこの人なフォロワーどれぐらいなんだろう、ねなしさんは。あ、ちなみに菅地さんはどれぐらいですか、フォロワー。
僕今2060人ぐらい。
まあ、ねなしさんは多分そこまでないよね。うん、俺はね 29,488 フォロワー。
そうそう、この前見たらそれぐらいになってて、うん、おっって思った。
うん、うん、だし結構リプつくんですよ私のツイートって。
はい、はい、
それ全部読んでたら、もしラジオでね、うん、ツイッターのリプを読むというシステムにしてしまったら、うん、半日経っても終わんないな。うん、
なんか
僕、ね、そういうシステムではないので、
うん、じゃあね、僕は2000何人しかいないから、うん、まあ比較的見れるんですよ、
うん、だけど、そうね、俺ツイッターのリプちゃんと見てすらいないし見れないしね、う
ん、あのね、ごめんなさい、俺ね読むの忘れてた。なんかラジオで読んでください的な DM が来てたんで。
そういうことするからこういうシステムを間違っちゃうねらしさんみたいな人がね、まあまあいいんですけどね、またお便りくださいねらしさん。いや、もう送ってこねえだろ。メールでお便りくれればちゃんとラジオで、ね、読みますので、メールフォームからね、ラジオのメールフォームからお便りしていただけると幸いです。ツイッターのリプだとちょっと、システム外となってしまう。またお便りくれよな。
お便りお願いいたします、はい、僕も今ね、はいはい、スピードさんっていう人から、
はい、
10月28日にメールもら、うん、あの DM もらってて、
はいはいはい、
うん、読みますね、
はい、
お久しぶりです。ネットラジオで拝聴していますが元気そうで何よりです、
うん、
早速ですが最近僕は怖くないの過去回を聞き直していたのですが、うん、統一教会のことで気になったのでメッセージを送らせていただきました。
なんか文句つけてるのかな、はい、何。
僕は怖くない第322回コロナの初夏の人生カウンセラー後半を回で、
うん、
お便りのコーナーの冒頭ら辺で統一教会のお便りがあったのですが、
あったっけ、
うん、黒い服を着た羊の顔の怪物的な話がありましたよね、
うん、全然は覚えてない、はいはい、
これって統一教会の人が仕掛けているって考えられませんか。飛躍。その出来事で怖がらせて、うん、もっと教会にのめり込むように仕掛けて仕向けてるのかもしれません、
うん、
私のただの想像ですが。それでは長々とメッセージ失礼しました。奥様ともどもお元気でお過ごしくださいませっていうねメールが来てるんだけど、 1ミリも覚えてなくない？
うん、そもそも統一教会のお便りって読んだっけ？まあ多分話題に出したことあると思うよ、こんなに世間が騒いでるし、
うん、
で黒い服を着た羊の頭をかぶったもの、
うん、で一応僕ねリプライしたんですよ、うん、
はい、
お久しぶりです、お元気そうで何よりです、普段のお便り、
お前知り合いかい？知り合いなの？
いや、あの相互フォローしてるからさ。
ああ、
そうそう、
お久しぶりです、はいはい、
そうそう、でね、うん、僕はあまり記憶にないのですが、
うん、
時間ができたら聞き直してみたいと思います、
うん、
あくまで僕の感覚ですが、教会の人はその手の分かりやすいオカルトはしないかなって感じもしますけどね。もっと狡猾に宗教色を出さずに社会や政治に浸透していったからこそ、うん、ここまで発覚していなかったのじゃないかなと思いますと、
うん、
雨深い DM ありがとうございました、またラジオにお便りもよろしくお願いしますって、うん、まあ案にあのラジオフォームから送ってくださいよってメールしたんですよ、
うん、はいはい、
そしたらまたお返事がいただきまして、
はい、
ラジオにお便りを送るほどの文章力がないのです、
うん、
その前にお便りの送り方がよく分かりません、汗、
あでもそうか、メールフォームはちょっと分かりづらいかな、
うん、なんだって、うん、だからまあまあそうしたらあのね、
うん、
あの心霊動画っぽいのもそのうち送りますねと、
うん、
あの言ってくれているので、
うん
うん、また送ってください、
まうん、本当に今の人はもう本当若い人も、うん、ちょっと年いっていう人も、うん、YouTube のコメント欄に書くっていう習慣だからね。
まあそうそうそう、そういうのってあるよね、
うん
うんうん、
メールフォームからお便り出すっていう習慣は多分ないと思う。
多分そうなんだ、そうなんだ、
うん
うん、だからさ、そう思ってさ、
うん、
あのね、このスピードさん、
うん、
ニティライミです、
優しい、ねなしさんにはあげないくせに
ねなしさんでもね、トータルで6ティライミだからね、3-3で、あ、それよもぎさんか、
うん、そう、ねなしさんは今の人、
似てんじゃん、似てんじゃん、あの植物っぽい感じ
やばかったかな、うん、ねなしさんにはあげないわけね。
ねなしさんはニチライミです。
あは、はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。あと、そうそう。もうアフタートークなんだけどさ。
はい。
虹の大橋だったっけ？
あ、そう、はい、はい。
心霊スポット、うん。その名前も良くないのかなと思ったんだよね。
どういうこと？
虹の橋を渡るっていうじゃん、死ぬことを。
ああ、ペット、今朝、猫のなんとかちゃんがみたいなね。
うん。
うんうんうん、
まああれもいつからかっていうのをちょっと調べると面白いと思うんだけど、
うんうんうん、
その言い方するの多分アメリカだと思うんだけどね、発祥は、
うん
うんうん、まあそういう言い方をねするじゃないですか、昔だったらこの広島へタバコを買いに行くとかね、
どういうこと、
人が死ぬことを広島に行ったっていう言い方するんだよ、う
ん、そう本当に、
うん、
どういうこと、
隠語みたいな感じで広島に行った死ぬこと、広島へタバコを買いに行ったとか言うんだよ、
え、なんだそれのあれかな、広島薬剤戦争的な、
いやいやいや、その広島ね、多分あの広島とは関係ない、広島県とは、
へえ、
うん、広島っていう、うん、ある種はあの向こう側みたいな、あの世の島みたいなイメージ、あのイメージで広島って言ったりするんだ
よ、あのほらウサギが死ぬとさ、やっぱ月に帰りましたみたいな、
あウサギだけは、じゃあそれは日本だけだろうね、
そうね、確かに名前のなんか感じもあるかもね、
うん、この虹の橋のなんか最近なんかツイッターとかでちょっとバズった画像とかがあって、虹の橋のなんかこうメモ帳みたいな、うん、お手紙みたいな、
うん、
ね、
へ、
こういうのがあって、うん、でそのお手紙には虹の橋、天国へのほんの一歩手前に虹の橋と呼ばれるところがあります。あなたと愛し合ったあの子は旅立つと虹の橋へ行くのです。そこは草原が広がり、ここに来た子たちは一緒になって走り回って遊びます。不自由のない食べ物、水、光に囲まれ恵まれて快適に過ごしています。そして病気も怪我も元の丈夫な体をどうなんな、そして病気も怪我も元の丈夫な体を取り戻し、高齢の子も若さを取り戻し、まるで過ぎ去った夢の中の日々のように、点々って、文章下手くそなのこれ。 あの子は幸せに暮らしていますが、たった一つ満たされないことがあります。それはそこにあなたがそれはそこにあなたがそこにいないことです。文章下手くそなこいつ。ある日いつものように走り回っていたあの子は突然足を止め遠くを見つめています。目はキラキラ輝き、体は喜びに震え始めます。そしてみんなから離れ緑の草の上を飛ぶように駆けていきます。そう、あの子はあなたを見つけたのです。ついに出会えたあなたたちは抱き合って再会を喜び合います。そして二度と別れることはありません。あの子はあなたの顔を舐めまくり、あなたもあの子を愛撫します。そしてあなたの人生から長い間姿を消していたものの、あなたの心から一日たりとも消えることのなかった信頼にあふれる瞳をもう一度覗き込みます。それからあなたはあの子と一緒に虹の橋を渡って天国へと行くのです。 Google 翻訳っぽい、ね、
なんかあのね、ほら、うん、僕あの大月健二さんがすごい好きだから、
はい、
あの I stand here for you っていうソロアルバムの2枚目があるんだけど、
は
あ、それっぽい。
サイの河原っぽいよね。多分これアメリカ英語を Google 翻訳みたいな感じでやったらこういう変な文章になってると思うんだけど、
うんうんうん、
サイの河原だよね。あれもあの世の手前だからね。
そうだね、
うんうん、お父さんお母さんを待ってるみたいなね、
うん、
子供たち。
なんかそれさ、どちらかといえばさ、うん、なんかほら別にあの自殺とかじゃなくて、うん、なんか病気で余命がない人とかがちょっと安心するための文章っぽいよね、なんとなく。
うん、まあでもまあ犬猫を可愛がってたのがいなくなっちゃったのを慰めるための文章な
んだけど、うん、ああ、そう、俺もそうか、うん、うん、
あの子はあなたの顔を舐めまくり、あなたもあの子を愛撫します。ここだけ吉村拓の AV みたいになってるね。わかりますか？
いな、急に。
吉村拓、わかりますか？
でもわかります、わかります。
ベロベロベロベロ、よく女優の顔を舐める、うん、
ねえ、ね、気持ち悪いね、
うん、え、お、あ、なんちょっと透かしてるんですか？俺、いやいやいや、あ、俺あんな気持ち悪いからアピールですか？
いやいや、僕ほら唾液系があんまし好きじゃないからさ、あの、うん、ね、
変態映像だよね、あれっていう感じですか？
ね、自分は女の子の唾液ばっか取ってる。
で、お風呂でおしっこしないんでしょ？
おしないしないしない。うん、もう多分ね、そんなのしたらうち離婚ですよ。
ああ、はいはい。お風呂でおしっこしないアピールですか？大学1年生がよくやるよね、そういう
の。いやいや、でもね。
変わってるね。って言われたいんだよね。変わってるね君、お風呂でおしっこしないんだ。
そう、そういうおじさんの醜い承認欲求な。
いやね、こうなんか変な文化、まあ別に、まあ変なっていうか別に悪くはないけどさ、うん、まあ、うん、ね、こういう才の河原みたいな発想あるんだね、向こうにも。
あ、まあまあそうだよね。
そ、大月さんの、うん、大月健二さんのなんちゃらかんちゃらフォーユーっていうのはどういう
はね、なんだっけ、その、まあ、恋人が死んだとしても、
うん、
クオークっていう物質になってどっかに地球上に漂ってるから、あの一人ぼっちじゃないよみたいなのを語るのが2曲目ぐらいに入ってるんだけど、うんうん、その語り方が似てるってだけね。
あ、
言ってることはそんなあれなんだけど、はい、うん、はい、
まあね、俺も別に透かしてスカツさんと違ってちょっと透かしてないからさ、別にいいんだけど、まあ、うん、なんかこういうのもあるんだなって。
そうだね。
スカツさんはどうせあれでしょ、電車で三鎮の構えとかしないでしょ。
え、どういうこと？
電車でつり革つかめない時とかあるじゃん。
はいはいはい、はい、
うん、その時に三鎮の構えでバランス取らないでしょ。
僕でもやっぱね、あんま
分かる、こうやってこうやって手、はいはい、まあ、ラジオでうまく伝わると思うんだけど、
なるだけ
ってか、これみんな知ってるから、リスナーはみんな知ってるから、うん、ラジオで伝わらなくてもいいんだけど、スガツさんに今やってます、
はい、
こうこう、
うん、あのフローリーみたいなポーズでしょ。
そう、的確。そう、クローリーをもうちょっと開いたバージョンで、ね、アレイスタークローリーをもうちょっと開いて、うん、で内股にして、こ、
うん、うん、
こ、
今
こは呼ぶってい
う、ポジティブ T シャツを着ながらやってますけど、
そう、外で着れないで部屋着にしてるんで、ね、田中さんの顔デカデカでプリントされてるんで、情報量がちょっと情報整理して話そう。 はい、子っていうのは呼ぶって書いて漢字でね、
うん、
で子、
うん、
山地の構え、まあ、あの揺られない、うん、揺られても体幹を安定させるため の、 あの沖縄琉球民族が船の上の戦いで
やって
た、
はい、まあまあ、まあやっぱしあのそこまで露骨なポーズはしないけど、あんま釣り革は触りたくないなっていうのは、
ああ、じゃあやっぱり三鎮の構えしなきゃダメじゃん。でもしないんでしょ、透かしてるよね。
それもしないけどね、
か自分変わってるでしょアピールね。普通するじゃん三鎮の構え。
ああ、まああんま見たことないけど
な。いや、あ、
まあ、
あ、ごめんなさい、バキ読んでないんですか。
そうだ、だからそれ、それが、ね、なんかジャッキーチェーン的な何かなのかなと思って聞いてたんだけど、
オロチドッポとスエド先輩がやってた。
知らねえ。
バキは注釈つけなくてもいいと思ってるやつね。
え、でもさ、あの前回言ってた、うん、なんか義眼だったやつってバキ。
あ、そうそうそう、
あ、
渋川豪樹先生。
うん、
はい、
まあさ、それ、あ、僕はあのラジオを聞き直しててすごい思った
ん
だ
けど、うん、
まあ、僕だったら試合の前に、
うん、
あ、義眼だなってすぐに分かりますけどね。
確かに、
うん、あの目の動きが連動しないのよあんまし、
うんうん、
ちょっと遅れて連動するのが、
うんうんうん、
だからそれを読み取ってないって、
うん、
まだまだだなって思いながら、そう言えばよかったなって聞きながら思ってましたけどね。
うん、しのぎ交渉はね、分かんなかったのかね。
そうそうそうそうそう、
うん、確かにそうだ、言われてみれば。
どうでもどうでもいいですけど。
いやいやいやいやいや、あ、まあジョジョとかをね、あの注釈なしでやるやつはムカつくけど、バキはなんでムカつかないんだろうね。
いや、ムカつく、
ムカついてますか。いや、だっていもう、うん、でも特撮ものとかでもどうせやってるんでしょ、注釈なしで。
あ、まあ結構僕ね、ちょいちょい挟んで届くやつには届けって思って話してる時あるよ。
うわ、スノブ。あ、で届かないのはふふん知らないんだって。で届いたらお、うん、オタク分かってるねみたいな。
そうそうそう、そういう感じね。
スーパーフーロータイム。
あの
届いた、
スーパーフーロータイム、
あ、届いた、
うん、スーパーフロータイムやってる人の演劇行ったんですよ、前。
まさか話が広がるとは思わなかったです。スーパーフロータイム。
びっくりした、あの、うん、あの知り合いの子が演劇やってて、
はいはいはい、
で、まあ、まあお付き合いでね、
うん、
見ますよっつって言ったんだけど、うん、あのまさかの、その、あれ、あの津山30人殺しの演劇だったの、
はい、おお、あ、じゃあ確かに見たいなって感じで行ったわけね。
で、まあ、なんかその子はすごい演劇をかなり真剣にやってるから、
うん、
まあなんかそこも好感があってさ、
うん、
でまあ行ってしたら、なんかね、学生の演劇みたいなやつだったんだよね。
いいの、大丈夫、ラジオで言ってもそんなこと。
あ、大丈夫、
悪いとかじゃなくて本当に学生の演劇みたい。
そうそうそう、
やつでやってたっていうね。
演劇家みたいなところ
が、ああ、はいはい、
そういうそのプロの役者さんを招いてやってますみたいな。
したら、まさかの。
じゃあこの人どっかで見たことあるなって思って。
はい、
でしかも、はい、あのね、役としては、
はい、
トイムツオのお母さんの役だったの、
はいはい、確かにスーパーフーロータイムでも乙姫様の役やってるもんね。
そうだから、
そっからあのそっからオファーが来たのかな。
そうで、ずーっと、あ、この人、え、なんか俺知ってるぞって思って、
うんうんうん、
いや誰かなと思ってさ、
うん
フーロータイムの人で、でね、
よくわかるんですか、女装してるから逆に分かったのか。
でね、
うん、
やっぱね、うまいんだわ。あの特にその、まあ、演劇を練習中の方と、
うんうんうん、
あと、まあ、その僕がその、うん、誘われて行った子も、
うん、
いつも演劇出てるから、まあまあ、
うんうん、
セミプロみたいな感じなんだけど、
うん、
まあ、断トツにその2人がうまくてさ。
へえ、光たもれの人は、
その人
は光たもれ、光光光光たもれ、
その人はいなくて、
ピカピカ光るパジャマ着てこなかった、
なるパジャマ
ね。その人いないんだ。その人も誘えばいいのに、う
ん、いや、だから
バースバースフルメタバースバースバースフルメタバース、
それ痛いに決めてるやつね。 そうだからや
キョロッパッキーキョロッパッキー発掘恐竜
あれなんかさ、はい、そのキャラパキの CM はさ、
はいはい、
なんか往年のガロっぽいよね漫画のガロっぽいよね、
うんうん、あとそうだねあとウゴウゴルーガとかの
影
響感になりそうなね
あとあのザザンボっぽいよね
だからそれは、ま、またちょっと違くなっちゃうんだけどな、うん、福沢十文さんだってスーパーフーロータイムの人
ああそうなんだそうそうその人だと思うう
ん、
うん、よかったなんかねあのムツオに向かってこのムツオやみたいな
はいはい1976年生まれだから、うん、同い年ぐらいじゃないですか、
うん、
ね
そうあのご飯食卓を囲みながら、
うん、
もうあの結核だって言うけど村のみんなは変わらんからみたいなこと言ってほらちゃんと食べみたいな感じで、
うん、
食べながらこう話す演技がまあ当然器がさ何にも入ってないんだよ、
はいはいはい、
だけどちゃんとこうお味噌汁飲む時の音とか、
うんうん、
すごいのよだから、
うん、
あすげえ役者さんすごいと思って、うん、あので絶対役者仲間の飲み会とかで
これだけ見るとねそんだけうまいのかどうか分かんないけどそんなやっぱ本格的にやらせるとうまいんだね
もうだから役者仲間ね貧乏役者仲間とかの間でさ、
うん
うん、あの人はもうねあのフロータイム出たから一歩俺たちの中から抜けたよなみたいななんかそんな
存在にな
ってるんだろう
な逆じゃないあのあもうメディアに魂売ったんだ
もうフーロータイム
フーロータイムにビックラ卵とか言ってるよねとか光たまれの人もなんか言われてんのかな
ねえだからさそうそうなんだなと思ってね
勘定奉行にお任せあれの人も
それに近いよねあのね
光たまれのね勘定奉行にお任せあれ最近見ないよね最近ほら
ね、
表慶さん、表慶さんになっちゃってる
から、ね。はい、はいはいはい。
あの、サイボーズ。
うん、うん。
表慶さん、表慶さん。
あの、中学の時の同級生がサイボーズの偉い人になってますよ。
話広げるなぁ。全部拾うなぁ。すごいなぁ、お前。うん。守備範囲広いなぁ。
その人が、うん、中学生の時、めちゃめちゃ強制してて。結構、はい、僕の今やってる、ことの始祖みたいな感じ
始祖始祖
そうだから、はい、ネスさんのサイボーズで偉い人になってるって聞いて
ヒョウケイさんヒョウケイさんの女の人じゃないわけね
違う違う違うあの社員として働いて
る人とビズリーチ、うん、ビズリーチの人じゃなくてね、うん、
じゃなくてじゃなくて、
うん、
ね
テレビが大好きなんだなってリスナーさん思ってるだろうねうちらのこと
ずっとテレビ見てるって思われてるねむしろ見てないけどね別に
そうね、
うん、
いやそうかまあよかったよかったよ
スーパーフロータイム最後の更新でねこんなどうでもいいような話しか
表慶さん表慶さんっていつか言いたかったんだ今年のギリギリ間に合ったわ
よかった、うん、本当によかった
勘定奉行にお任せあれ
それなんかモノマネのしがいあるでしょ
そういつか言いたかったんだよねこれも子供の頃から割と10年ぐらい言いたかったんだよねでも言えないじゃん日常で
そうだね
そうそう、うんうん、よかった滑り込みで、まあ、全部ね金八の真似も
はいはい
スクールウォーズの真似もできたし滑り込みで、
うん、スクールウォーズ再現の高かったね
これも昔から俺あの完コピしてるんででもね菅田さんから振られたからね振られたからもうこれ答えてあげなきゃと思ってね、うん、
やっとかないとね、
はい
はい
もうあベラージョン無料版
あそれ知らない何それ
えベラージョン無料版知らないの
え知らない知らないえテレビ
無料版で勝利の快感をぜひ味わってほしいです。
知らん。まあ、なんとなく浮かんでくるけど。
吉田選手ね、ワールドカップでも活躍した。
うん、
はいはい、うん。問題になったじゃん。 クローズアップ現代かなんかで、あの無料カジノ、オンラインカジノの入り口としてベラジョン無料版が、うん、ラジオ聞いてるとよく CM やってるじゃんベラジョン無料版、
ラジオのやつでしょ、
うん、
あそれね僕も気になって、うん、あのググったことあった一回。
そうベラジョン無料版ってなんかそのまあでも言いたくなるじゃんフレーズ
そのフレーズは
ベラジョン無料版だよ。
うん、なんかあのしかもさオンラインゲームって言ってんだよね。
そうあれ本当カジノ、うん、
あそうそうそう、で俺も調べたら、うん、あカジノじゃんって思ったんだよ、うん
うん、でその後に過払い金確か紫のクレジットカードだと思うけどこんなんで大丈夫、はい大丈夫ですよ、
あれ
司法書士法人のね過払い金の支援がセットで来るってさ、
うん、本当だよ ね,
ね、
いやあのさ過払い金の CM って必死すぎて、
ああ
なんかしあのいつ借りたか分かんなくても平気ですよとかさ、うん、
その後のしつこい、その後にしつこい勧誘はありません、
う
ん、
そう何回も言うからそのうちさ、
うん、
借りてなくても大丈夫ですよって言いそうな気するよ。
最近 B 型会員になってる気がするもんねB 型肝炎って診断されたけど遅いわよね、大丈夫です、司法書士法人吉田事務所まで
そうそうそうそう、もうね本当にね、うん、
ちょっと今日欲張りパックすぎるな、 CM 欲張りパックがちょっと7個ぐらいもうつるべ打ちしちゃったね。
でも過払い金請求ってしたら、
うんうん、
もうカードとか作れなくなるんでしょ。
あ、まあクレジット会社からしたら敵だもんね。
だよね。
ああ
。協力、ね、したら帰ってくると思うんですよ。
ああ、はい、そんな。
だけど、
うん、うん。
うん、だけど、うん、結構今、カードを育て切ったから、
うんうん、
もう、ね、別にそんなことしなくていいかなって思って、
また 続けない。10、20、40、10、20、40!
そうそう、そういうようなね。うん、
ラジオも好きなんだなっていうのが伝わったと思うけどね。
はい。
そんなところですか。
そうですね。
うん。ね、
なんか俺さ、さっき言ってたそのライブっていうか、うん、コンサートっていうか、なんか、はい、
うん、
弾き語りみたいの誘われてこの後行くんだけどさ、
はいはい、
さっき時間見たら、
はい、
夕方だとばっこ思ってたの。
はい。
そしたら2時半からだった。
ああ、じゃあそれ終わったら忘年会来れるね。
いやいやいやいやいや。
だからいや、来たくないんでしょ、だから。
え、そんなことないですよ。
嫌なんでしょ。
だからその後、あのあれ、あの昨日ね、あの、スチームデッキっていうゲーム機買ったの。
はい。
ね、
はい。
だから それを。
あ、みんなでやろうよ。小出さんの事務所で。
でもう俺もうあの指紋とかつけられるの、本当やらない
。こうやってゲームデッキなんだろ。
そう、だから、それを打ち返ったら、ちょっとこう、いじりたいからね。
はいはい、はい。
そんな感じなんですよ。はい。
わかりました。
ね。まあ、来年も冴えなそうだな。
はい。まあ、これは今年の締めということでね。まあ、本当よかった。ベラジョン無料版も痛かったんだ、そういえば。
はい、よかった。
はい。
ドンブラザーズもね、この後、ね、書いてあるからね。
もうね、はい。もう、リスナーが気違いだとか、言えないね。この、最後のね、鶴瓶打ちできてよかったです。ね、はい。
はい。
ではまたよろしくお願いいたします。
良いお年を。
良いお年を。
お願いします。
はい。